なぜこれが機能するのか。アイオリは記録されているヨーロッパ料理の中で最も古い乳化ソースの一つだ。最も伝統的なプロヴァンスの形ではたった2つの材料が含まれる。ニンニクとオリーブオイル、そして塩。卵なし。ニンニク自体が乳化剤を提供する。ニンニクの細胞内の粘液性多糖類とすり作業中に放出されるタンパク質の組み合わせ、これがニンニクの水槽にオイルの液滴を浮遊させた状態で保つ。これはマヨネーズとは根本的に異なる。マヨネーズは卵黄のレシチンを一次乳化剤として頼る。アイオリでは乳化はより安定性が低く、達成するためにより物理的な手間がかかる。伝統的な方法が15から20分の安定したすり鉢作業を要する理由は、乳化をゆっくりと機械的に積み上げる必要があるからで、すり作業が継続的にオイルが分散できる新しい表面積を作り出す。オリーブオイルの一滴一滴が次を加える前に物理的に取り込まれなければならない。急ぐと乳化が壊れる。アイオリでのニンニクの風味プロファイルは、調理したニンニクやソース中のニンニクとは異なる。生ニンニクはアリシンを含み、細胞壁が破裂した時に酵素アリーナーゼが基質アリーンに接触することで形成される。これがなぜ潰したニンニクが薄切りニンニクよりはるかに辛いか、より多くの細胞壁の破裂、より多くの接触の理由だ。すり鉢のすり作業では最大の細胞壁破壊が起き、最大量のアリシンが放出される。結果として本格的なアイオリの中心にある強烈で鋭い、わずかに辛いニンニクの性格が生まれる。潰してから10分なすまたニンニク、アリシン反応を完了させるはさらに辛くなる。オリーブオイルはここではニュートラルオイルと交換できない、風味が要点だ。ピリッとした、草のような、わずかに苦いエクストラバージンオリーブオイルこそが、ソースにプロヴァンスの性格を与えるもの。オリーブオイルの脂肪結晶構造も、精製植物油とは異なり、乳化の食感に影響する。高品質のオリーブオイルはライトまたはマイルドなオリーブオイルよりも濃厚で安定したアイオリを生産する。卵黄入りのモダンバージョンは実際的な適用であり、伝統的な形ではない。より安定しており、作るのが早く、卵黄のレシチンが乳化の強固な構造的足場を提供する。生のニンニクは乳化の後に加えられ、構造的な要素ではなく風味付けの役割を果たす。よくある失敗、冷蔵庫の冷たいニンニクをつかむ。目安、常温のニンニク、すりつぶす30分前に冷蔵庫から出す。なぜそうするのか。冷たいニンニクは滑らかにすれない。繊維質の塊が残って乳化しません。常温なら細胞がきれいに潰れ、油を適切に分散させるペースト状に。どうするか、ニンニクを事前に出す。包丁の腹で潰してからすり鉢ティネで細胞破壊を先に始める。代替法。確実、ニンニクをマイクロプレインで吊る。極端な細胞破壊でほぼ即座に乳化。油を早く注ぐ。目安、最初30秒は1滴ずつ、とろみが見えてから加速。なぜそうするのか。油を乳化の吸収速度より早く加えると分離。一度壊れると最初からやり直す方が早い。どうするか、辛抱強く垂らす。乳化が熱くなるのを見てから流量を増やす。代替法、壊れた、新しい卵黄を清潔なボウルに、壊れたアイオリをゆっくり泡立てて加える。乳化が回復する。ニンニクが少なすぎる。目安、一人につき大きなニンニク一片以上。伝統的プロヴァンスはもっと多い。
なぜそうするのか。控えめなアイオリ。油 150ml の一片は味のないマヨ風。
アイオリ、ニンニクと油。ニンニクが主張すべき。
どうするか。ニンニクを恐れない。小バッチでも最低2から3片。
代替法。マイルドに、ニンニクを沸騰油で30秒しま茹で、鋭さを和らげつつ、香りは保つ。すり作業で塩を省く。目安。油を加える前にニンニクに塩を加える。なぜそうするのか。塩がニンニク細胞から水分を引き出し、浸透圧、油が分散できる追加液体を生み出す。最後まで取っておくと、この機械的優位を逃す。どうするか。
ニンニクプラス塩をすり鉢で滑らかになるまで潰す。それから油を始める。代替法、深い旨味、フルールドセルなどのフレーク仕上げ塩、平凡なオリーブオイルを使う。目安、フルーティーで胡椒様のスペインまたはイタリア産 EVO。あまりに刺激的すぎないもの。なぜそうするのか。油が風味の 90%。油はそれ単体で美味しいことが必要。最終皿で同じ味として現れる。どうするか。使う前に匂いテスト。緑で草の香りがするべき。代替法バランス重視。EVO とニュートラルオイルを半々。刺激的すぎず風味豊か。何を見るか。オイル前のニンニクのペースト。滑らか均一。淡いアイボリークリーム。繊維も塊もない。生ニンニクの強い香り。最初の 20ml のオイル後、わずかに濃くなり、オイルが溜まっていない。乳化が形成されている。完全に乳化したとき、濃厚ですり鉢で形を保ち、油っぽくない。スプーンがきれいに持ち上がる。完成した藍より、濃厚でわずかに光沢があり、淡いアイボリー。ニンニクの味が最初に来て、オリーブオイルが2番目。シェフの視点。卵なしの伝統的な藍よりは妥協がない。風味においても、手間においても、料理人の注意力に要求するものにおいても、伝統的なプロバースの料理人は、卵黄バージョンを藍よりとは全く考えないだろう。彼らはそれをガーリックマヨネーズ。それも美味しい、ただ異なると呼ぶだろう。すり鉢の方法を支持する議論は完全に質的なものだ。ソースはニンニクとオリーブオイルの味がするクリームや卵ではなく、卵黄バージョンにはない方法で構造的に透明だ。グランアイオリ、アイオリが塩漬けのタラ、片ゆで卵、ゆで野菜、カタツムリとともに共有ソースとして供されるプロヴァンスの共演は伝統的な形が必要だ。ニンニクの強さは単なる好みではない。それがこの料理の要点だ。付け合わせはアイオリが穏やかに圧倒できるくらいマイルドなものが特別に選ばれる。フライドポテト、グリルチキン、フィッシュタコスと合わせるコンディメントとしてアイオリを出す現代のキッチンには卵黄バージョンが賢明な選択だ。冷蔵庫で3から4日保存でき、安定していてニンニクの量を乳化に影響を与えずに調整できる。アイオリが主役の時は伝統的な方法を使い、それが一要素の時はモダンな方法を使う。シェフのテストノート。両方の方法を並行してブラインドテスト。すり鉢のアイオリは目に見えて鋭く、より直接的なニンニクの辛さと、わずかに密度の高い、あまり滑らかでない食感があった。卵黄バージョンはよりクリーミーでマイルドだった。コンテキストなしのテイスターは卵黄バージョンを好んだ。コンテキストありのテイスター、ポーシェしたタラと野菜とともに、グランアイオリとして供されたは、伝統的なバージョンを強く好んだ。適切な方法は完全に供するコンテキストによって異なる。歴史について、アイオリはフランスの料理レパートリーの中で、明確な前古典的起源を持つ数少ないソースの一つだ。プロヴァンスの言葉アイオリは、北フランス語が支配的になる前の、南フランスの言語である、オック語でのアイ、ニンニクとオリの複合語だ。このソースはカレームやエスコフィエが書いた何よりも前に存在し、フランス古典料理より前に存在し、スペインのアリオリやカタルーニャのアリオリを含む地中海のオイルとニンニクの乳化の伝統に属する。フランスの公式レパートリーへの参入は起こさかった。エスコフィエはそれについて言及しているが、基礎的なソースとしてではなく、地域的な特産品として。関連用語、乳化アイオリの根本的な構造、水槽に分散したオイルの液滴。アリシン、ニンニクの細胞壁が破裂した時に生産される多合物、鋭いニンニクの性格の原因。マヨネーズ、アイオリの構造的論理を共有するが、脂肪の種類と風味付け剤が異なる、卵黄の冷製乳化。